目的のためなら手段を選ばない創価学会。坂口創価学会は、一般のマスコミ捜査だけでなく、身内であるはずの創価学会の会員にすら正しい情報を与えず、実際は裏でものすごくひどいことをやっています。一言で言えば、目的のためなら手段を選ばないということです。例えば、77年の11月に静岡県の富士宮市で富士桜墓園開発というお墓の分譲のための造成を創価学会が企画していたんですが、地元の反対があって進みませんでした。そこで創価学会は地元の暴力団に頼んで、反対派のリーダーの家に12トンの大型ブルドーザーを突っ込ませ、ブロック塀を10メートルにわたって突き崩して、玄関を削り取らせました。さらに、暴力団員が日本刀を持って、家の中に押し入って、反対派のリーダーに切りつけて重傷を負わせて逃げたという事件がありました。そのリーダーの方は、背中、肩、顔を切られて、背中の傷は、肺まで達する重傷で、数年後に死亡しました。その後、創価学会とその暴力団との間で、報酬の支払いの件などでいざこざがあったらしくて、85年の11月12日に、東京信濃町の創価学会本部に、その暴力団が拳銃を撃ち込んでいます。他にも、共産党の宮本議長宅へ盗聴器を仕掛けた事件がありました。これは創価学会の仕業であるということが裁判でもはっきりして、仕掛けた人間たちは有罪になりました。その事件に当時関与していたのが、実は、その当時は検事だった神崎元郵政大臣です。そういう人が郵政大臣になっているとは、まさしく、犯罪者が国政を牛耳ろうとしている兆候であり、このままでは大変なことになると思います。それと尾行とか嫌がらせ、脅迫、こういうのは日常茶飯事のようにやっています。実は、幸福の科学の会員にも、そういう嫌がらせがありました。また、1994年の夏の、東海の御聖誕祭の日に、創価学会の動きがおかしいので、東京本部に、留守番を二人置いていたんですね。そしたら、案の定、作業服を着た学会員が東京本部に忍び込もうとしました。その男は、数日前から下見に来ていて、学会員であると調べがついており、顔写真も撮っていましたので、盗聴器を仕掛けに来たということが明確にわかりました。他にも、創価学会が、機関紙に偽造写真を掲載して会員を騙したことがあります。日蓮召集の最高くらいの僧侶、日蓮が芸者遊びに興じているという内容の記事で、日蓮が、一人で芸者と遊んでいると書かれており、写真もそう見えます。しかし、これが、実は偽造写真だと判明したんですね。本当は、婦人同伴の古希の祝いの席の写真だったんです。多くの男女が写真に写っていたのを、他の男性を全部消して、いかにも日蓮一人が女遊びをしているようにでっち上げたわけです。写真を偽造した上に、日蓮が、ホスは、金、酒、色の堕落道。これぞ、極めつけはし、もう成仏しそう。といった品性のかけらもないコメントをつけています。こんな卑猥なことを、よく、自分たちの機関紙で書くものだと思いますね。こんなくだらないことを、本当の情報だと称して、自分たちの機関紙に流し、学会員は、他の情報は聞いてはいけない、読んではいけないとしているわけです。